中国人ムイムイの質問箱かっこ仮。こんばんは、職業中国人のムイムイです。この番組は中国生まれ中国育ちの私ムイムイがリスナーさんの質問に答えていく Q&A 形式のラジオでございます。今日紹介するお便りは、中国語や言葉に関係するものをいくつか選んできました。まずはラジオネーム DJ デッスンさん、合ってるのかな。ハートマークって何度も押せるのか、今まで1回しか押してませんでした。すいません。その通りでございます。なので差し支えなければ連打していただけると嬉しいです。ではお便りの続きを読みます。日本語と中国語で同じ漢字なのに意味が違うものがいくつかあります。例えば、走るの走、回るの回、そういうもんだと割り切ってしまうかもしれないんですが、なんだか違和感があるなと思ってしまうのですが、ムイムイさんは日本で中国語で書かれた看板や文章、レストランのメニューを見て、おいおい違うよって思ってしまうことはありますか、というお便りなんですが、確か街中でその翻訳違うぞっていう張り紙の話を過去の配信会ですでに話したので、ここでは割愛させていただきます。じゃあなんでこのお便りを選んだかというと、ここが気になりました。日本語と中国語で同じ漢字なのに意味が違う。例えば走るのそう回るの回、ここですね。確かに現代の中国語では走るの走は、ほとんど歩くという意味なんですけど、ちゃんとね辞書を引けば10項目ぐらいの意味があって、1歩く、2走る、3移動する、4なんとかっていう風になっています。で、回るに関しては正直どこが違うのかなって不思議に思うぐらいですね。ごめんなさいね、なんかあら探しみたいな言い方で、大学の時に、芸術学部でしたけど漢字学を履修したことがあって、日本と中国の漢字の、似てるところと違うところ相違をテーマにレポートを書いたんですよ。で、具体的な例にいろんな漢字の中国語、日本語でそれぞれの意味と用例を書き出して比較するっていう、遡れば元は一緒なんで、さっきの走るもそうなんですけど、それぞれの現代語では一見違う意味に見えても、実は昔同じ意味だったりする場合もあります。例えば、お湯の湯、日本語は温泉とか銭湯とか沸かした水とかの意味なんですけれども、中国語、特に現代語だと出汁とかスープの意味で使われますが、温泉も銭湯も沸かした水もあるみたいですよ。確かにあんまり馴染みがないけど、もしかしたら古文並みに古い言い方かもしれません。ちなみに私の地元の方言でお湯、湯って言ったらスープ以外にぬるま湯の意味もあります。続いてラジオネーム鉄さん、中国での外来語の表記方法について教えてください。日本の場合、外来語は適当かっこそれなりにのカタカナで表記しますが、中国の漢字表記は誰がどんな漢字で決めるのかすごく知りたいです。例えばコカ・コーラなどチキンと、漢字がありますね。ありますね。コカ・コーラはクーコーク、だいたい商品名の中国語の正式名称を決めるのはそこの会社なんじゃない？わかんないけど、商標系の固有名詞はそんな感じなんじゃないかな。一般名詞の場合はどうだろう？わかんないけど、 誰かによって決められるものではないんじゃないかな、きっと。例えば、日本ではアプリケーションをアプリに略す。で、対して中国ではアプリケーションのことを A 文字の APP に略す。最初の名付け親は必ずいるだとしても、結局広まってなかったら浸透しないし、浸透しなかったら名前も定着しない。こういうことなんじゃないですかね。日本語の外来語だって、ね、適当にカタカナを振り分けて表記決めてないと思いますけど、外来語も日本語である以上、こう辞書に収録される際に表記とか統一しますよね。でもそれも別に編集者が勝手に決めたものでもないし、なんだろうね、中国語の漢字表記を決める権利がある場合は、さっき言ったように自社製品ぐらいじゃない？違います？ラジオネームじゅんさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ムイムイさんは流行り言葉や若者言葉など口語の日本語が好きな印象です。もちろんお仕事絡みで新しい言葉を覚える必要があるのだとは思いますが、ちなみに日本語の古文とかには興味ありますか？個人的には枕草子や竹取物語などが面白いと思います。枕草子は日記風だし、竹取物語は SF みたいなもので読みやすいです。日本語の原型も知れますし、中国からの影響などもわかりますよ。昔にたどるほど日本や韓国は中華文化圏ですもんね。そうですけれども、中国人がそれを言っちゃうとまたニュアンスが変わってくるので、なんか偉そうな感じに聞こえるので、私はなるべくそういうことを言わないようにしてます。はい、そうですね、日本語を話すのが好きなので、堅苦しい書き言葉よりは確かに分かりやすい話し言葉が好きですね。あとは年下の友達が多いから、こう耳に入ってくる、あと自分から話す言葉、いわゆる若者言葉は、自然と覚えちゃいますよね。もちろんもっとボキャブラリーを増やさないといけないっていう危機意識は常にありますけれども、なんだろうな、難しい言い方をして相手に伝わらなかったら意味ないので、塩梅が難しいですね。古文ですか。現代文もまだままならないのに、古文はまだ100年早いですね。実はね、何年か前に、もちろん日本に来る前に、文語の文法の本を読んでたんですよ。途中で諦めました。旧かなだっけ。いや、あいつらはもう本当に気持ち悪すぎて、もう何あの絵、もう気持ち悪い、もう煮え切れないの煮に似てるよ。もうあんなの無理無理。別に古典をディスってるわけではないですよ。ただ古典は好きな人はたまらないでしょうけど、私にはどうやら向いてないみたいです。これが大学院ではなく実技重視の専門学校を選んだ理由の一つでもあります。古典の素晴らしさは認めます。ただし私にはまだ早いようです。では今日はここまでにしましょう。こんな風に中国人ムイムイに聞きたいことがあれば、ぜひお便りを送ってください。そしていいねボタンの連打、番組のフォローもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。